This year, our first two grandchildren.
今年、私の最初の二人の孫が結婚します。数年以内には、他の10人の孫も家族を作るという人生の素晴らしい時期を迎えることになるでしょう。この喜ばしい時期に孫たちから助言を求められるおかげで、私は深く考える機会を得ました。孫たちの質問は基本的にはこういうことです。どのような選択をすれば幸福になれるの？そしてどのような選択をすると不幸になるの？御父は一人一人の人を個性的なものとされました。二人として全く同じ経験をする人はおらず、二つとして同じ家族はありません。ですから当然、幸福な家族生活を選ぶ方法に関する助言は簡単ではありません。しかし御父は全ての子どもたちに幸福へ通じる一つの道を備えられました。個性や経験がどうであれ、幸福の計画は一つしかありません。その計画とは、神のすべての戒めを守ることです。結婚について考えている私の孫にとって、そしてすべての人にとって、困難に立ち向かい幸福な家族を作るための最も重要な戒めがあります。それは状況にかかわらず、すべての人間関係に当てはまるものです。それは聖文や現代の預言者の教えの中で繰り返されてきたものです。愛と幸福の中で永遠に共に生活したいと望むすべての人に向けられた主の助言が聖書の中にこう記されています。そして彼らの中の一人の律法学者がイエスを試そうとして質問した。先生、律法の中でどの戒めが一番大切なのですか？イエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するようにあなたの隣人を愛せよ。これら二つの戒めに律法全体と預言者とがかかっている。この言葉から始めるならば、家族を幸福へ導く選択についての私の経験を要約するのは難しくありません。まずこう自問します。どのような選択が心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主を愛するように私を導いただろうか。私にとってそれは主の贖いによる許しの喜びを感じられるような選択をした時でした。何年も前、ニューメキシコ州アルバカーキで伝道中、同僚と一緒に教えた若い男性にバプテスマを施しました。彼を水に沈め起き上がらせました。私と同じくらいの背丈があったのでしょう。彼の声が私の耳に直接入ってきました。清くなった、清くなったと嬉しそうな声でささやく彼の顔からはフォントの水と涙が流れ落ちていました。同じ喜びの涙を流した女性がいます。彼女は神の使徒から綿密で情け深い面接の後、こう告げられました。主の御名により私はあなたを許します。主はご自身の時にご自身の方法であなたをお許しになるでしょう。そして主はそうなさいました。罪が許された時にはもうそれを思い起こさないと主が言われた理由が分かるようになりました。贖いの力により身近な愛する人々が新たにされ、罪の影響が拭い去られました。私の心は救い主と救い主を使わされた優しい御父に対する愛で満たされています。私にその祝福が与えられたのは、 主だけが与えられる苦痛からの癒しを求めるよう人々を励ましてきたからです。ですから私はどんな召しでも受け入れ、尊んで大いなるものとするようお勧めします。その選択は幸福な家族を作る鍵だからです。絶え間ない人生の圧力によって主への奉仕の召しを後回しにするよう誘惑されます。それは自分自身と配偶者と家族を霊的な危機に陥れます。重要ではないと思える召しもあるかもしれません。しかし羊定委員会の教師の召しを受けたとき、私の生活と私の家族は共に祝福されました。私は羊たちの主への愛と彼らに対する主の愛を感じました。ステーク会長と伝道部会長を歴任した後で主から教師定委員会アドバイザーに召された兄弟もそうでした。またビショップと地域70人を歴任した後で主の御手に使われ事故で怪我をした教師定委員会の少年を助けた兄弟もいます。そのような奉仕がもたらした奇跡により多くの人が影響を受け主への愛を深めたのです。人に仕えるとき聖霊を伴侶とすることができるよう願い求めることが多くなります。正しく主に仕えると自分の力を超えた奇跡が必ず起こります。子どもの深刻な罪に直面する親も、離婚を言い渡された女性から慰めを求められる訪問教師も、それが真実であることを知っています。どちらのしもべも、その朝、聖霊を伴侶として使わせてくださいと、主に祈っておいたことに感謝するのです。聖霊を伴侶として初めて、結婚生活の中で争うことなく、共に首輝を追うことができます。聖霊を伴侶とすることが幸福な結婚生活に欠かせないことをよく知っています。夫婦が一つになるという奇跡には天の助けと時間が必要です。私たちの目標は天の御父と救い主の御元で永遠に共に暮らすことです。私の両親は非常に異なっていました。母は歌を歌い芸術をたしなみました。父は科学を愛していました。二人がオーケストラのコンサートに行った時、拍手が始まる前に父が立ち上がって会場を出ようとするのを見て母は驚きました。どこへ行くのと母が尋ねると父は無邪気に言いました。もう終わったんだろう。聖霊の優しい導きがなかったら父はそもそも母と一緒にコンサートへ行くこともその後行き続けることもなかったでしょう。母が16年ニュージャージーに住んだのは父が科学を研究し教えることによって家族を養えるようにするためでした。母方の祖父はすでに亡くなっており、未婚のおばが祖母の世話をしながら実家の古い農家に住んでいました。おばも祖母も母がニュージャージーにいる間に亡くなりました。母が泣くのを見たのは二人が亡くなった時だけです。数年後父はユタで働くよう誘われました。父が母にどうしたらいいと思うと尋ねると母はあなたが一番いいと思うようにしてちょうだいと答えました。父はその誘いを断りました。翌朝母は父に手紙を書きました。冒頭には父を責める言葉がありました。何年もそれ今開けないで、事務所に行ってから開けてと母は言いました。何年も前父は母に機会があれば母を実家の近くに連れて帰ると約束していたのです。父は母が怒りを表したことに驚きました。母の望みを覚えていなかったのです。即座に父は仕事の誘いを受けるという返事を送りました。父は母にどうして言ってくれなかったんだいと言うと、あなたが覚えておくべきでしょうと母は言いました。父は常にユタへ移る選択は キャリアを犠牲にしたのではなく、自分が選択したことだと言いました。父と母は一つになるという奇跡を経験しました。父は聖霊によって昔の約束を思い出せたらよかったかもしれません。しかし父は聖霊の助けを受けて心を和らげ、母の選択が自分の選択になるようにしたのです。御父は将来を見通し、私たち一人一人の将来をご存知です。人が経験する困難をご存知です。御父は御子を使わし、御子は人を救う方法を知るために苦痛をお受けになったのです。御父の霊の子供たちの中には時折罪や不幸を選ぶ人もいます。そのために御父はご自分の長子を使わし、すべての創造物の中で最大の愛の行為である贖いを成し遂げられたのです。ですから私たちは永遠の命を得て御父と共に暮らすために、神の助けを受け、時間をかけて自分を磨く必要があるのです。家族の生活は試しです。それは現世という賜物に伴う神の目的の一つです。つまり試しは人を強めるのです。それは特に家族の生活に当てはまります。なぜなら家族は大きな喜びや悲しみを味わい、時にはとても忍耐できないほどの困難に遭遇する場所だからです。そのような試しに神が皆さんや私をどう備えておられるかについて、ジョージ・キュー・キャノン館長はこう述べています。神の愛が注がれなかった人、神が心にかけ優しい手を伸べてくださらなかった人、神が救いたいと思われなかった人、救う方法が用意されていない人は一人もいません。神が天使たちに見守る役目、務めを与えられなかった人は一人もいません。私たちは自分自身や他人の目から見ると価値のないつまらないものかもしれませんが、私たちは神の子供であり、神は実際に目には見えなくとも力強い天使たちに私たちを助ける務めをお与えになり、私たちはその天使たちに見守られているのです。キャノン館長の教えは真実です。それが確かであるという確信が皆さんにも必要となる、でしょう。私は愛する人が贖いの力を求め感じるように信仰を込めて祈ってきました。また天使のような人たちの助けを祈り求め、彼らの助けを受けてきました。神はご自分の子供たちを救う方法を用意しておられます。多くの人にとってそれはどんな時でも愛してくれる兄弟や祖父母がいるということです。何年も前、ある友人が彼の祖母の話をしました。彼女は落ち度なく生活し、常に主の教会に忠実でした。ところが孫の一人が犯罪に手を染め、ついには刑務所に送られたのです。友人は彼女が刑務所の孫に会うために車を運転し、目に涙をためながら苦悶の表情でこう祈ったと話してくれました。正しい生活を送ってきたのに、どうして自分で自分の人生を台無しにするような孫という悲劇が与えられなければならないのでしょうか。彼女の思いに答えが返ってきました。たとえ何があっても、あなたが彼を愛することを知っていたから、私は彼をあなたに与えたのです。皆にとって有益な教訓があります。堕落するこの世にあって、親や祖父母、神のしもべたちが歩む道はたやすいものではなくなるでしょう。神の子供たちに幸福への道を強制することはできません。神でさえも選択の自由を犯すことはできないのです。天、御父と御子は選択の遺憾にかかわらず、すべての子供たちを愛しておられます。救い主はその忌まわしさの遺憾を問わず、あらゆる罪の代価を支払われました。正義は必要ですが、正義を決して犯すことのない憐れみの機会が差し伸べられています。 アルマは息子コリアントンにその希望を教えました。したがって正義によれば、贖いの計画はこの試しの状態、すなわちこの準備の状態で人々が悔い改めるという条件がなければ成し遂げられない。これらの条件がなければ、正義の働きを損なうことなしに憐れみが効力を発することは不可能だからである。正義の働きが損なわれることはありえない。もしそのようなことがあれば、神は神でなくなる。私の孫、そして永遠の家族を目標とするすべての人へのメッセージは、忠実な者には喜びが訪れるということです。創世の前から優しい御父と御子は、いつか道に迷うことをご存知だった者たちを愛し助けてこられました。神は彼らを永遠に愛されることでしょう。幸いにも皆さんは彼らが霊界で救いの計画を学んでいたことを知っています。不忠実のためにこの世に来るのを許されなかった人が大勢いる中で、彼らも皆さんもこの世に来ることを許されるほど忠実だったのです。精霊の助けにより、すべての真理が思い出される日が来るでしょう。人に強制することはできませんが、自分の生活を通して示すことはできます。すべての人がかつて御父の家族と生活する喜びを味わったという確信から、私は常に勇気を得ることができます。神の助けにより、皆その希望と喜びを感じることができます。すべての人がそうなりますよう、イエス・キリストの御名によりお祈りします。アーメン。